ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。四国の FM4 局が共同制作するブリランテ四国の輝く人たち。この番組は四国で活躍する元気な人たちをご紹介します。今日は FM 香川から瀬戸内国際芸術祭サポーター小エビ隊事務局の甘利綾子さんをお迎えします。ブリランテ四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。瀬戸内国際芸術祭サポーター小エビ隊事務局の甘利綾子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
先日ですね、4月の17日瀬戸内国際芸術祭2016春会期が終わりました。
はい、おかげさまでありがとうございます。
ね、お疲れ様でした。今回のね、あの瀬戸芸のにぎわいっていうのはいかがだったですか？はい、
そうですね、あの天候にも恵まれて非常に多くの方が島々を訪れてくださいました。
で、今回が3度目の開催となりましたけども、はい、あの過去2回目と比べて何かこう違いっていうのは感じました？
あ、そうですね、あのやはり海外の方、特にあのアジアの方とか非常に多いですね。香港、台湾からのお客様が、
そんなその瀬戸芸を支える力が小エビ隊と言われる、ね、はい、ボランティアスタッフなんですが、はい、その小エビ隊の方たちが海外からやってくる。
あ、そうなんです。あの小エビもですね、結構海外勢が多くて、特に台湾がすごく多かったですね。毎日必ず 2,3 人ぐらいは台湾の子たちが一緒に島に行ってくださってましたね。日本語あんま喋れなかったりするんですけど、でみんなね、こう最初は不安な顔してくるんですけど、だんだんこう楽しくなって、あと仲間もできますし、友達がこう世界中にできるのですごい楽しかったって言って、もうすごい私のうちの知らないところでたくさんこう忘年会とかいろんなことが行われてるらしいですね。
だってあのやっぱりね、1日2日でない場合もありますでしょ？
うん、あ、そうですね、あの長い子だと本当に今回だと2ヶ月近くいた子もいるし、逆にも半日だけの子もいるし、あの人それぞれですね。恋人は本当1日から誰でも参加できますということで、かなり広く窓口をあの開いてまして、親子で来る子とか方とかですね、もちろんシニア層も結構今回多かったのと、あと今回ね、東京から12歳の女の子が一人でバスに乗ってきて、もう私もドキドキ、でも3日間しっかりあの活動して帰っていって、そういうのがあったりとかですね、いろんなまあ皆さん余暇というかお休みの時に来てくださるので、なかなかね忙しい方とか来れないんですけども、まあ、その中で時間を作ってあの小エビに参加しに来てくださるので、それはすごい嬉しいですね。それは長い方も短い方も皆さん一緒で、本当にいろんな人の力で芸術祭が支えられています。
ね、さっきの話の12歳の女の子、女の子でしたっけ？
女の子です。
ね、やっぱりね、ご家族の方も心配でしょうけど、泊まりとなるとやっぱり周りの方もサポートしてくださってるんですね。
そうですね、あの寮を小エビ寮っていうのをあの開いてるんですけども、はい、そこに寝泊まりしながらあのやってるんです。12歳のこの時本当に周りの大人たちがもう全員心配しながらこう見守っていて本当にいい感じでしたね。
あ、じゃあみんななんかこうその中でいろんなことを語り合って。
そうですね、本当にこう異業種、異年齢、異国間の語り合いが
すごい、
そうですね、小エビ寮とかも本当に日本語じゃない英語とか、あの中国語がすごい飛び交ってましたし、面白いですね。
今回が3度目の開催になって、本当にこう知名度もぐんぐん上がって、ね、その中であの小木島では学校が復活したりと嬉しいニュースもありまし
たね。そうですね、あのもともとあの出身は小木島のご家族が大阪に住んでらして、で13年時の2回目の芸術祭の時に、あの昭和40年会っていうアーティストがすごい楽しいあの作品を小学校の、校舎でいろいろ繰り広げてたんですね。毎日ワークショップしたりとかして、でその家族が帰ってきた時にすごい楽しいと、で、まあ、こういう島だったらあの帰ってきたいなと思って くださって、まあ、それがあの縁でいろんな方にお声掛けして署名活動などもあってで、再開となりまして、いやそれはもう一大センセーショナルニュースでしたね。
いや本当に素晴らしいことですよね、
はいはい、びっくりしました。はい、
まあでもこれからももしかしたらちょっとなんか、ね、うん、いろんな期待も、はい、ね、していきながらもね、問題点とかってあるんですか、はい、逆にこうキラキラしたものばっかりがこう見えてそうな感じがするんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、あのやっぱりこう現場に行けばいろいろな問題課題、いろいろあります。もちろん逆にその島の方からいろんな、まあ、これが大変だとかこれが嫌だとかいうお話を お聞きできる立場になるっていうのもすごく大事だなと思ってますので、恋人は本当に通年で芸術祭がやってない年も島に通って一緒にこう文化祭企画したりとか運動会に参加させていただいたりとかお祭り一緒に太鼓台担いだりとかして、やはりそういう関係を作ることであの交流を進めてですね、あのなるべくご意見とかいろんなことをお聞きできるようなあの工夫はしています。
ちなみに、はい、参加今でも募集中ですか？
あ、もちろんもちろん毎日毎日募集中ですあの本当一日だけでも何か手伝いたいと思ってくださる方がいれば、はい、あのアート好きな方以外もすごい多いんですね、うん、あの本当に主婦ですとか、うんうん、あのサラリーマンとかあの銀行マンとか学校の先生とかすごいいろんな方が参加してますので、気軽にあの来ていただければと思います。
会期だけじゃなくて、はい、他の方たちにもいらしていただきたいですね。
そうですね、あの1年通してやはり島すごく素敵ですし、うん、あの季節の変わりのがすごくこう視覚的にもあの空気的にも雰囲気的にも分かってすごいいいですし、あと、美術館などはずっと開館してますので、まあ、会期外でも来ていただければと思います、うん、はい、
それではあまりさん、はい、最後に活動を通して感じたものをキーワードとして一言で言うと何になりますか？
はい、仲間です。
恋人、
そうですね、うん、あの友達っていう感じではなくて、はい、一緒に活動して一緒に島に行ったみんな一人一人が仲間だなってずっと思っていて、それはチームだし、でも毎日変わるチームなんですけど、それは本当に世界中に広がる仲間だよ。すごい私の財産です。
今日のゲストは瀬戸内国際芸術祭サポーター恋人会事務局の甘利彩子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 香川の大津奈美子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。